ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ私はですね、今どこにいるかと申しますと、中国は上海に来ております。ずっとここもね、一度訪れたかった国なんですよ。というのも、中国となるとね、同じ日本とアジアの中で、近いですね。本当に近い。東京からも3時間ぐらい。だって大阪が2時間ちょっととかなんでしょ。もっと福岡、九州とかもっともっと近いんだよね。本当びっくり。こんなね、隣国なのに、この中国っていうのは本当大国の、大きい国で、いろんな文化がね、その北京やったら北京とか上海やったら上海とかあるみたいなんですけど、今回は首都は北京だよね合ってる？上海は違うもんね。はい、今日は上海に来ているわけなんですけども、うちでもね、ウェイウェイちゃんって言ってチャイニーズの子が、あの子は大連の子ですけどね、昔日本が統治してた時にね、大連という土地にすごく日本人がいて、だから何ですか、ジャパニーズタウンもあるみたいなんですけども、そうだからね、ウェイちゃんのふるさとには今回行きませんが、上海に訪れておりまして、今日2日目なんですが、ユーマのトークライブを新宿でやりまして、でそこからお店にちょっと顔を出して、その日はね1時ぐらいまでおったかな。ほんでまたハードなんですよ。朝4時半ぐらいに起きて、で5時、過ぎぐらいにタクシー呼んでて、でバスタ新宿のバスが5時40分でした。そこは羽田第3ターミナルに行きまして、やっぱこのさ、中国に行くっていう人も結構飛行機もパンパンでしたけど、私の横はたまたま空いてて楽やったんですが、なんか第3ターミナル入って降りたゲートをね、バス降りたところにチェックインカウンターは上の階なんですけど、いきなりさ、僕が乗る中国の飛行機のチェックインカウンターがもうあったんだよね。何なんだろう、時間がかかるっていうか、乗るこの便の人口がいっぱいおるからなのかな。あ、けどあ、ここでいいやと思って、そのままチェックインしてさ、で今回はまず受け入れ荷物やめて、ちっちゃいトランクで来たんですよ。というのも、このラジオでも何度か語ってますけど、中国もビザ取るのでもすごく大変だったんですね。一回自分でネットで申請して、それをプリントアウトして、いろんな書類を揃えて、他にもね、ビザ申請のところにお台場近くまで行ってですね、で後日そこで通ったらビザをもらいに、またそこのビザセンターに行かないといけないといった、もうすごいお手前がかかるあれだったんですけども、今回それもクリアしまして、ビザも取ってパスポートに貼り付けていただいて、ね、けどやっぱ入国も結構かかると、時間が。でそれをちょっとチェックしてたんで、もう今回預け入れ荷物やめようと、それをピックアップする時間もまた結構かかるって言ってたから、もう4泊だし軽めにして荷物を、機内持ち込みにして行ったんですよ。そしてもう僕はもう飛行機降りた、とりあえずそんな前の方乗ってなかったんですけど、後方だったんですけど、ガーッと行って、もうとりあえず入国早くしようと思って、ラッキーよ、私10分ぐらいで意外と何もスッて入れた。ほんと何も厳しなかった、すごく、いい可愛い瞳で、女性のね、入国の審査の人の顔を見つめ、キラキラキラっとそして入れてくれました。シェイシェイシェイシェイ言うて、私もねスッと入れるやんと思って、でも中国今回もいろいろドキドキもあったんですが、言ったらもうほんとキャッシュレス社会、普通の街の商店なんかでももうキャッシュ使わへんって、おっちゃんおばちゃんのお店でもって言われるぐらいの中国ですから、交通の便でもその地下鉄とかバス乗るにもキャッシュ使わないわけですよ。日本もねスイカとかパスモとかですけども、それと同じで、その全部交通機関も分かれてないというか、言ったら日本でいうペイペイ、分かりやすく言うとペイペイでもう全部乗れるんですよ、電車だろうが何かろうが。そう でまずそれを紐付けして、日本でクレジットカード自分のに紐付けしてアプリをダウンロードして中国に今回入国してるんですけど、アリペイっていうやつと WeChat というこの2大巨頭のアプリを入れて観光する方がいいと聞いてたので、両方とも一応入れといて、でまあアメックスが余計にダメじゃないですか、アメリカさんとのねいろいろと。あれでアメックスは WeChat は紐付けできるんだけど、アリペイはもう本当に中国ガチガチだから、あの紐付けもできない。だからマスターカードかビザしかできないっていうあれで、で紐付けさせていただきまして、まず地下鉄で空港からホテルに行くまでにそのアリペイを使わないといけない。けどやっぱ日本では試せないわけね、ちゃんと QR コードが出るのかとか、もうドキドキよ。でこっちもしかもなんかあの何ですか、こっちの電波もね、言うたら切り替えないともちろん海外から行けないんですが、Google とかも基本使えないんですよ。 LINE も使えない、と思って。けどもこちらの VPN が使えないから、普通の Wi-Fi とかはあんねんけど、なんか Wi-Fi も変に弱いのよ、わけわからなくて、ホテルのやつとかも。でいろいろ調べたら SIM カードはいけんだけど、私もいつも最近は携帯の eSIM をね事前にネットで買ってもうインストールして使ってるんですが、海外でその eSIM を入れてたら Google とか使えるのよ。けどもこっちの言ったら Google マップとかそういったものをやっぱり使った方が分かりやすいと、交通案内とかもね。けどもこっちでも一応 Google マップも使えてるから、私はそれを見ながら、あの電車の乗り降りは中国版の乗り換え案内みたいなのを利用していろいろ移動しているわけなんですけど、まあどうにかそれも利用してホテルまでたどり着きました。で今回もありがたいことに、私あのマリオットのボンボイのクレジットカードを使ってまして、ポイントが結構つくんですね。すごく還元率がいい、まあ、皆さんご存知の方はご存知だと思いますけど、で世界各国にマリオット系列のホテルがありますんで。けどね、もう言うても2年ぐらいだけど、私結構毎月ポイントが溜まってて全然使ってなかったんですよ。でマリオットのポイントを飛行機のマイルとかに変えて、飛行機はほとんどもう無料というか、まあね、それで乗ってるんですけど、この国内の飛行機は、海外のやつはもう全然ダメよ、ちゃんと買わさせていただいてますけど、国内便はまあそうチケット取れるんですが、マイルに変えて。で今回マリオットのホテルを泊まんの初めてなんです、僕利用してんのに。カードで今回いろいろ調べたら、ポイントでしかも4泊無料で泊まれると、嬉しい。それだけでも今な、まあ、中国そんな物価が高くないかありがたいんだけど、まあ、ホテル代でも助かるやん。1泊2万でも8万ぐらい浮くわけですから。でそこのホテルにチェックインしまして、ホテルよ、綺麗な、本当に。しかもなんかその会員さんやいうことで19階のすごく見晴らしのいい部屋で、結構広いんですよね。40平米50平米ぐらいあるのかな、これ。そう、キングベッドを置いていただいて、スケルトンの浴槽でエッチな感じでございますけれども、でいろんなサービス、フルーツは来るわね。なんかで私ちょっとま疲れもあったんだろうけど、ちょっとあもう早くゆっくりしたいなと思って、ホテルに着いたんがもう昼の12時半に着いてたので、3時チェックインなんだけど入れてくれてさ、2時間半前もで、レートチェックインチェックアウトされますかとか言って、とか言って、けど僕も飛行機が12時とか1時ぐらいの飛行機だから帰り、何時まで実際降れるんですかって、もしそういうサービス使ったら4時まで降れるっていうの、夕方の。よね、すごいなと思って。そうだからその会員になっていてよかったなと思いながら、で部屋入ってちょっとゆっくりさせていただきまして、ちょっと仕事の打ち合わせなんかリモートでもちょっとしたりしたんですが、それでよ、1日目の観光、夜ですね、僕ホテルちょうど取ってるところは豫園という、まあ、中心部、そう昔の旧市街が中国のあるところなんですけど、その豫園の旧市街が近くにあって、歩いて、でちょっと曇りでね、雨パラパラとしてたんで、もう軽くしとこうと。そしたらだんだんさ、日が落ちてネオンがライトアップ、すっごく綺麗で、そうなので、名物の小籠包と大きい小籠包でストローでね、中の熱々なおつゆを お汁を吸うという、それもいただきまして、はい、ちょっと中国中華な感じも食でも味わいつつ、もう帰ってきて夜はその日はもうゆっくりしようと思って、部屋で久しぶりにホテルライフをゆっくりさせていただきました。そんな中国上海1日目の様子、本日お届けさせていただきました。明日のオンエア2日目の様子もお届けさせていただきます。それじゃあまたね。いいねボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ、ありがとう、シェイシェイ。